じゃあちょっとですね、パソコンがつくまで、時間かかりますので、初めに御言葉でもって礼拝を始めます。詩編の4編、多くの者は言っています。誰か我々に良い目を見せてくれないものか。主よ、どうかあなたの御顔の光を私たちの上に照らしてください。あなたは私の心に喜びをくださいました。それは穀物と新しいブドウ酒が豊かにある時にも勝っています。平安のうちに私は身を横たえ、すぐ眠りにつきます。主よ、あなただけが私を安らかに住まわせてくださいます。お祈りします。ハレルヤ、愛する主よ、あなたが働いてくださり、私たちを愛してくださり、こうして良きもので満たしてくださることの喜びは、まさしく穀物や新しいブドウ酒が豊富にあるような、その喜びにはるかに勝っております。天と地を作られた方が私たちに目を留めてくださるとは一体どうしたことでしょうか。本当に神は愛なるお方です。その愛なるお方の愛が私たちに滴り流れ、そしてあなたの豊かな命がこのあなたの体なるエクレシア教会の一人一人に流れ出し、その喜びに私たちは預かっております。感謝いたします。今日もこうして湯原さんが来てくださったことをありがとうございます。どうか主よ、あなたの喜び、あなたの命がこの礼拝の場において豊かに流れますように、あなたの栄光が豊かに輝きますように、これからの礼拝の時をあなたに委ねます。この祈りを私たちの愛する主、私たちの体の頭なるイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。では賛美でいい、ちょっと待ってくださいね。はい、ああこれだ。その時若い女も、じゃあお願いします。
Thank you.
方に宣伝できるっていいですね。
どうせのことだからメッセージもいただきますか。メッセージもいただきますか。ね、それもいいじゃないですか。ね、どうぞどうぞどうぞ。ね、じゃあ、そこで、あと何がある？
あと何があるかな。何がいいですかね。
イエスは勝利を取られた。
勝利を取られた。はい、ミクタの60番ですね。これの。
あ、なんかすごい緊張して
きた。いやもうすごいいいですよ。うん。あれ？
そうです。
信条です。はい、では使徒信条を告白します。使徒信条、我は天地の救い主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御に座したまえり、過去より来たりて、生きる者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。この赤いやつの83番です。6節までをではお読みしますので、どうぞ聞いてください。私は彼の肩から重荷を取り除き、彼の手を荷籠から離してやった。あなたは苦しみの時に呼び求め、私はあなたを助け出した。私は雷の隠れ場からあなたに答え、 メリバの水のほとりであなたを試した。聞け我が神よ、あ、聞け我が民よ、私はあなたをたしなめよう。イスラエルよ、よく私の言うことを聞け。あなたのうちに他の神があってはならない。あなたは外国の神を拝んではならない。私があなたの神、主である。私はあなたをエジプトの地から連れ上った。あなたの口を大きく開けよ、私がそれを満たそう。しかし我が民は私の声を聞かず、イスラエルは私に従わなかった。それで私は彼らを頑なな心のままに任せ、自分たちのおもんぱかりのままに歩かせた。ああ、ただ我が民が私に聞き従い、イスラエルが私の道を歩いたのだったら、私は直ちに彼らの敵を征服し、彼らの仇に私の手を向けたのに。主を憎む者どもは主にへつらっているが、彼らの刑罰の時は永遠に続く。しかし主は最良の小麦をイスラエルに食べさせる。私は岩の上にできる蜜であなたを満ちたらせよう。アメン。今日御言葉の学びをしていてですね、とても蜜のように甘いな、この時間がとても甘いなっていうふうに思っていました。神様の御言葉をこうやって、読んで、そしてみんなでよく分かち合って噛みしめて、そしてよく咀嚼してみんなで食べるというのは本当に甘い、本当に幸せな時だなというふうに思いました。神様の御言葉は私たちのすぐ近くにあるのに、でもなんてよく噛まないのかな、よく噛めばこんなに甘いのに、こんなにたくさん恵みと祝福をいただけて、そして心の内に主が宿ってくださるっていうのが分かるんですよ。御言葉をよく噛みしめて読むと、なぜなら御言葉は主だからです。イエス様は御言葉、言葉なるお方です。ですから私たちが御言葉をよく読んで、そして信仰を持って受け入れるとき、そしてより深く深くそれを、思い巡らして、さらに今まで与えられていなかった導きが与えられ、光が与えられるとき、本当に私たちは喜ぶんです。なのに、ずっと私たちは聖書を読まないという時もあります。ここの詩編ではそんなイスラエルの人たちに対する神様のその嘆きが書かれてあります。確かに神様はイスラエルのがエジプトのうちに捕らえられている時、神様はモーセを通してイスラエルに語られました。とても大きな御業も表してくださいました。大きな災いをエジプトに下して、そして人間技でない方法によってエジプトから脱出しました。しかしその出エジプトの民は、その神様のことを信じきらなかったんです。御業をたくさん見ていましたけれども、しかし信じない者たちもおります。イスラエルの人たちはその肩の荷を、重荷を下ろされました。またその労働する荷籠の持つ手を、それを離させて、そして自由の身とさせてくださったのに、しかし彼はそれを好まなかったんです。神様はここでおっしゃっているのが、あなたの口を大きく開けよう、私がそれを満たそう。しかし彼らはその御声を聞き従わず、自分たちの行きたい道のままに、心の行きたい道のままに彼らは赴きました。かたくなな心のままに任せ、そして自分たちのおもんばかりのままに、主は歩かせました。その結果どうなったか、荒野で40年さまよい歩いた末に、そして 信じきらなかった民は安息に入ることができませんでした。主は今も願っておられます。私たち信じる民が最良の小麦を食べ、そして岩の上にできる蜜で満ちたらせてくださるということ。これはイエス様を信じるっていう、その信仰だけです。イエス様を信じるだけ。イエス様に委ねて、私たちの主は、この人生を歩む主は自分ではなく、イエス様です、イエス様ですって言って、イエス様に明け渡す、そのことをするだけで、最良の小麦、岩の上、この岩というのはイエス様のことです。イエス様の上にできる甘い蜜、蜜は御言葉です。これを私たちはいただくことができます、その良き地というのはこの新明記の方に書かれてあります、ちょっと読んでみましょうか。新明記の11章8節から、あなた方は私が今日あなたに命じるすべての命令を守りなさい。そうすればあなた方は強くなり、あなた方が渡っていって所有しようとしている地を所有することができ、また主があなた方の先祖たちに誓って彼らとその子孫に与えると言われた地、乳と蜜の流れる国で長生きすることができる。なぜならあなたが入っていって所有しようとしている地はあなた方が出てきたエジプトの地のようではないからである。あそこでは野菜畑のように自分で種をまき、自分の力で水をやらなければならなかった。しかしあなた方が渡っていって所有しようとしている地は山と谷の地であり、天の雨で潤っている。そこはあなたの神主が求められる地で、年の初めから年の終わりまであなたの神主が絶えずその上に目を留めておられる地である。私たちが入ろうとする国は自分の力で耕して、自分の力で水をまいたり種をまいたりする土地ではなく、天の神様が目を留めておられる土地です。そこは天の雨で潤っており、そして年の初めの雨、後の雨によって潤わされて、そして主ご自身が、耕しておられる土地です。そのような土地というのは御言葉に寄り添った生活、信頼する生活を歩み続けることによって入ることができます。自分たちのおもんぱかりや、あるいは自分の、そういうここは耕してないから自分の力で耕そうと神様を離れてそうしたことをするような人は神様はそのままに任されられます。ただ私たちは汗くせしてやらなければなりません。しかし主に信頼する者は本当に良い小麦に満ち足りて、岩の上にできる蜜に飽き足りることができます。主はこういうふうに続けます。もし私が今日あなた方に命じる命令にあなた方がよく聞き従って、あなた方の神主を愛し心を尽くし精神を尽くして仕えるなら、私は季節に従ってあなた方の地に雨、先の雨と後の雨を与えよう。あなたはあなたの穀物と新しいブドウ酒を集めよう。ここで鍵になっているのが、あなた方がよく聞き従って私の命令に心を尽くし精神を尽くして仕えるならということが書かれてあります。主に対して心を尽くし精神を尽くして仕える、そうすればその先の雨と後の雨で潤うことができます。気をつけなさい。あなた方の心が迷い横道にそれて他の神々に仕え、それを拝むことのないように。主の怒りがあなた方に向かって燃え上がり、主が天を閉ざされないように、そうなると雨は降らず地はその産物を出さず、 あなた方は主が与えようとしておられるその良い力すぐに滅び去ってしまう。残念ながらイスラエルの人たちはそのようになってしまいました。横道にそれて他の神々を見つかえ、それを拝んでしまったから主の怒りが燃え上がって天を閉ざされ、そして雨が降らず本当に大飢饉になってとても苦しい思いをした、そういう歴史があります。他の神々に仕えるとは、神様以外を神とするということです。目に見えるものに私たちは弱いです。目に見える助けに弱いです。確かに目に見える助けは具体的に皆さんを助けますけれども、しかしそれが皆さんの神以上になってはならないんです。皆さんの神を取るか、それとも目に見える助けを取るかという取捨選択で、目に見えるものの方を取るということがその他の神々に仕えるということ、偶像崇拝するということです。私たちが気をつけなければならないのはそこです。目に見えるもの、それは確かに皆さん助けになります。隣の目に見える兄弟姉妹、あるいは、それは霊的に指導する牧師先生かもしれないし、またはそういう霊的な指導者かもしれません。そうした目に見えるものを目に見えない神様以上に立て上げ祀るという行為が、つまりここで言う他の神々に仕えるということです。ですからね、皆さんはこれを十分気をつけて、目に見える指導者、目に見えるお金とかそうしたものではなく、目に見えない神様に常により頼んでいきたいと思います。そうするとどうなるか、この今お読みしたところのように、神さん、先の雨と後の雨で潤し、皆さんの心穀物蔵は満ち溢れ、そしてその良い地で乳と蜜の流れる土地で長生きすることができるようになります。はい、では、一言お祈りしたいと思います。あなた方は今日命じるすべての命令を守りなさい。そうすればあなた方は強くなり、あなた方が渡っていって所有しようとしている地を所有することができ、また彼らとその子孫に与えると言われた地、乳と蜜の流れる国で長生きすることができる。そこはあなた方の地に雨、先の雨と後の雨が与えられ、あなた方の穀物の蔵、新しいブドウ酒はまた油はすべてあふれ流れる。天のお父様、どうか私たちがこのあなたが与えてくださった麗しい土地、その御言葉の乳と蜜をいつも主体求めることができますように、目に見える人間にではなく、また目に見える財産や持ち物や、あるいは、権威、名声、そうしたものに、それらのものを神様以上に主体求めて頼ることがありませんように、そのような偶像崇拝をすることを、あなたは嫌われて、そして天の窓を閉ざしてしまわれるということを、今日見ることができました。いつもその祝福の源である天の父なる神様を主体求めることができますように、御言葉の父を主体求めて、その甘さのうちに憩い安らぐことができますように、今日のこの御言葉をありがとうございます。どうか一人一人がこの御言葉のうちに、聖書のうちにとどまり続けることができますように。週の真ん中が過ぎようとしております。今に至るまであなたが守ってくださったことを感謝いたします。残りの日々を主よ、あなたにあって過ごし、そしてその事業、仕事、また活動が祝福されますように、すべてをあなたの御手にお委ねします。私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。
ではもう一曲賛美して。 それから祈りの時間に入りましょうか。
じゃあ、
それの70番目を上げよう。しっかり3で4曲しかない。